こんにちは。エレミアの20章と21章。今日はまあ2章ありますけども、まあ2章を通して、本当にその私たちってみんな弱さを抱えてます。完璧な人はいないし、で、完璧じゃなければ完璧じゃないんですよ。でも、なんか人と自分を比べたりすると、あの人は私よりもできるとか、あの人は私よりも完璧だとかって思うんですよ。まあ少なくとも私は思うんですよ。それで自分はまだできてないとか、全然完璧じゃないって人と比べてそう思うんですよ。で、その、実際のところ何かというと、その比べてる人も完璧じゃないんですよ。だから完璧じゃないってことは完璧じゃないんですよ。で、完璧であるその神であったりイエス・キリストと比べるんだったら意味がありますよ。その上で福音に立ち返るんですよ。このような私であるにもかかわらず、イエス・キリスト、完璧なイエス・キリストと比べても全然できてないのに、全然不完全なのに、完璧じゃないのに、神は私のことを愛してくださってたり、私のことを、捨てないでいてくださったり、諦めないでいてくださるっていうのは、ありがたいことです。エレミアもそのことを知ってました。で、この20章と21章を通して、エレミアの苦悩であったり、弱さであったり、じゃあその弱さを抱えた中で、どのようにエレミアがその神に向かったのか、そのことについて一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ、これからの学びの時をあなたが祝福してください。私たちはみんな弱さを抱えます。不完全であることをみんな知ってます。で、そのことに関してものすごく劣等感であったり、できないという否定的な思いで自分の信仰が萎えてしまうほど、下手するとそこにつまずいてこけてしまうほど、それぐらいその強い、力が働きます。マイナスの力が。今日学ぶことを通しての、この私はできないとか、私は不完全だとか、私は弱いとかっていう、この負の考えを、どのようにしたらいいのか、私たちがそれぞれ学ぶことができますように、助けてください。理解する力を与えてください。また、聖霊によって、その理解したことを私たちの心に、思いに書きつけてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵を与えてください。あなたの言葉をそのまま語ることができますように、私を導き、また助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、エレミアの20章。よいしょ。まずは1節から3節の途中までお読みします。祭司であり、主の宮の司、監督者である、イメルの子、パシュフルは、エレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは、預言者エレミアを打ち、彼を主の宮にある、神のベニヤミンの門にある足かせにつないだ。翌日になって、パシュフルがエレミアを足かせから解いたとき、エレミアは彼に言ったというふうになっています。で、このパシュフルという人が出てくるんですけど、この人はエレミアを迫害しました。実際に、その、物理的にというか、肉体的な苦痛を伴うような迫害をしました。今まではエレミアに対してその悪口を言ったり、あいつどうにかして殺してやろうみたいな、そういう、暗躍されるような、陰謀があるような、その雰囲気はあったんですけど、この記録によると、パシュフルが初めてエレミアに対して、その実際に迫害というか、その害を加えました。で、このパシュフルという人は、まあ、その名前の人は何人かいます、聖書の中に。で、今日一緒に学ぶ21章の一節にもパシュフルというのが出てきますが、その人たちは違うパシュフルです。で、どうもその人気があるというか、普通の名前で、特別な名前ではなかったということがわかりますね。ただこのパシュフルさんはどういう人かっていうと、祭司であって、主の宮の司、だから神殿の司であって監督者であるということは、まあ、神殿の中で一番権力というか、その強いのは、 大祭司です。で、その大祭司の次の位に当たるのが、この神殿の司であり監督者です。だから第2位の位についていた人ですね、このパシフルというのは。で、そこでエレミアの予言を聞いたんですよ。で、どのような予言だったかというと、前回私たち学んだ19章の14節と15節です。もともと19章の1節からは、そのベンヒノムの谷にいて、で、主だった長老と、年長の祭司たち数人を連れて、そこでエレミアは予言を語りました。で、その後、神殿の方に戻ってきて、で、神殿の庭で、そこにいる民に対して予言をしました。必ずバビロンが、エルサレムを攻めてきて、ユダはまたエルサレムは滅ぼされてしまうって。それはあなた方が神を捨てたからだって。そして他の神々に仕えて、子供さえも、生贄として捧げてしまったって。その罪のゆえにあなた方が聞かないから、もうここまで来てしまったって。痛い思いをしないと神に立ち返らないからって。で、そういうメッセージでした。それを聞いたので、パシュフルはエレミアを迫害したんですが、このパシュフルさんは相当怒ったというか、憤ったはずですね。エレミアを撃ったというふうにありますから、撃ったということはその鞭打ちですよ。鞭打ち。イエス・キリストも経験された鞭打ち、おそらく39度の鞭打ちでしょうね。40回叩いたら死ぬので、死んだらまずいから、39回、それに1回足りない鞭打ちをするというのが39度の鞭打ちです。でも本当にもう半殺しですよ、それこそ。で、その上で足かせにつないだと。足かせというふうにヘブライ語でなっているんですけど、その足かせの言葉としてある、なんていうんですかね、語源っていうんですけど、同じような、例えば、日本語だと電話だったら、なんで電話かわかんないですけど、電気と、その話す、電気と話すで電話。なんかそんなイメージがあるじゃないですか。語源ですよ。漢字に意味があるように、ヘブライ語にも、その、語源というのがあって、三つの、アルファベットが組み合わさって語源というのができます。その本来の言葉の意味というのが出てきます。で、この足かせというふうになっている、その言葉の語源にあたるものが、ひねるっていう言葉が、あります。だから足かせって言ったら普通足にかせをつける。だから、手かせ、足かせ。ただその自由を奪うような足かせというイメージですけど、ここの特に足かせとなっている、ものはひねるという言葉が使われているので、おそらくその足かせにはめられたら、このなんていうんですかね、無理な体勢を強いられるような足かせ。だから痛いんですよ。もしかしたら格闘技とかプロレスでいう、なんていうんですか、関節を決められたような、もうこれ以上動いたら痛いっていう、そのような状態で、足かせにつながれたということですね。で、しかもパシフルは、ここに3節にあるように、翌日になってってありますから、一日中というか一晩中、エレミアをそのような足かせに、つないでたわけです。だから相当な話です。何時間かどうかは分かりませんけど、少なくとも翌日になってですから、一晩中そうだったはずです。で、ベンヒノムの谷から帰ってきて、神殿の庭で予言をして、それを聞いたパシフルが、エレミアを鞭で打って足かせに繋いでますから、おそらく昼ぐらいの話でしょうね。今日の例えば昼から明日の朝までそこにずっと繋いでるんですよ。その前に鞭打ちされてるんですよ。で、それは、そのパシフルの、エレミアに対する怒りであり、エレミアが語ったことを、その、に対するその、なんていうんですかね、反発ですよね。で、そのような仕打ちをされた、エレミアは、パシフルに対してどう言ったかですけど、3節の後半からお読みします。6節まで。主は、あなたの名をパシフルではなくて、恐れが周りにあると呼ばれる。誠に主がこうおせられる。見よ、私はあなたを、あなた自身とあなたの愛するすべての者への恐れとする。彼らはあなたの目の見えるところで敵の剣に倒れる。また私はユダの人全部をバビロンの王の手に渡す。彼は彼らをバビロンに引いて行き、剣で撃ち殺す。 また私はこの町のすべての富とすべての勤労の実とすべての宝を渡し、またユダの王たちの財宝を敵の手に渡す。彼らはそれをかすめ奪い、略奪しバビロンへ運ぶ。パシフルよ、あなたとあなたの家に住むすべてのものは虜となってバビロンに行き、そこで死に、そこで葬られる。あなたもあなたが偽りの予言をした相手のあなたの愛するすべての人も。でまず神はそのエレミアを通して語ったことは、そのパシフルという名前、パシフルというのは自由とか平安とかそういう意味があります。その名前を変えて、あなたの周りには恐れ、あなたには恐れが周りにあるという、名前、マゴールサビーブってヘブライ語では言うみたいですけど、その意味が恐れが周りにあるということです。今までは平和な人、自由な人っていうふうにそのような名前で呼ばれてたのに、これからは恐れが周りにある人というふうに呼ばれるわけです。で神はそのパシフルを、恐れとすると、あなた自身に対して、あなたの愛するすべてのものに対して、で彼らはあなたの見ている前で殺されるんだって。すべてのユダの人々はバビロンの王の手で渡され、彼らはバビロンへ引かれていき、剣で殺されると。パシフルとその家族も砦となり、トリコとなり、バビロンで死に、そこに葬られると。パシフル自身も、その偽の予言をしてたということがここからも分かりますね。あなたが偽りの予言をした相手というふうになってますから。パシフルは自分自身もそうですが、エレミアではなくて、この当時たくさんいた偽りの予言者の言葉を耳にしたとか信じました。まあ、ある意味無理もないですよ。もうその国が荒廃して廃れていてうまくいかないような時に、そこでその希望のメッセージを語る人たちがいるんですよ。しかもそのヤーウェのその主の名前によって語るんですよ。偽預言者ですけどね。神は必ずあなた方を助けてくださるって、神がおれるから大丈夫だって、あなた方そのままで大丈夫だって、今までと同じように神がイスラエルを、私たちを守ってくださるはずだって、だから大丈夫だというメッセージをパシフルはじめその他大勢の預言者たちは、その主の皆によって、ヤーウェの名前によって預言してたんですよ。嘘ですよ。で、かたやエレミアは直接神からその言葉をいただいて、あなた方は必ず滅ぼされるというメッセージを伝えているわけです。皆さんだったらどっちのメッセージを聞くかですよ。もし私たちがその判断できなくて、できないのであれば、正しい判断をできないのであれば、自分の思いにとって正しいと思われる、もしくは自分の感覚にとってより良いというふうに思われる、メッセージに耳を傾けたいじゃないですか。だからある意味無理もないです。なんか私たちに必要なのは識別ですよ。その言葉が本当に正しいのか、正しくないのかという識別をする必要があります。じゃあどのように識別するかというと、神の言葉によって識別する以外ないですよ。私たちには聖書が与えられているんですよ。この聖書の中に神が正しいとするもの、正しくないとするもの、その基準がここにすべて書いてあるんですよ。で、聖書に矛盾するものは正しくないですよ。聖書と調和するものは正しいですよ。もし私が罪を犯し続けているにもかかわらず、もし誰かが私に対して、あなたは、その神は全ての人を愛してるんだから、あなたはそのままで大丈夫だよって。神はきっとあなたのことを祝福してくださると言ったら、その言葉は間違いです。なぜなら神はその罪を許容される方じゃないからです。もし皆さんが、何かその罪を明らかに犯しているにもかかわらず、それを全く無視して、大丈夫、神は優しい方だから、恵み深い方だから大丈夫ですと言ったら、私は皆さんに対して、また神に対して偽りを言っています。人の罪や悪を明らかにすることはしんどいというか、怖かったりします。みんな、罪を犯すものは、ヨハネの3章でイエス・キリストが言ってますけども、闇を愛してるって。光よりも闇を愛するんですよ。なぜならその行いが悪いからだって。 その悪い行いが明らかに、その明るみに出されたくないから闇に引っ込むんですよ。できることならその正しさとか、その間違いとか罪とか、そういうのところに触れたくないんですよ。このグレーでいたいんですよ。評価されない方がいいんですよ。多分大丈夫っていう、そういうそのホワホワしてるところにいたいんですよ。怖いから。で、このパシュフルや多くのユダの人たちがそうだったんですよ。行いが悪いので、はっきりとあなた方は間違ってるって、その罪を悔い改めてれば神は救ってくださるけども、あなた方がその罪を認めて悔い改めないのであれば、あなた方はその神の、裁きというか、苦しみにあって、神が下す災いにあって、あなた方はもっと苦しむって、自分たちの罪を認めたくなかったんですよ。自分が悪いってことを認めたくなかったんですよ。自分の弱さを認めたくなかったんですよ。なので彼らはエレミアをシャットアウトしたんですよ。エレミアの言葉を聞かなかったんですよ。で、パシフルはエレミアを迫害するまでしたんですよ。だから正しいその神のメッセージを伝えている人を迫害したら、それは自分はもう救われようがないじゃないですか。だからこの厳しい言葉が下るわけですよ。災いが当然のようにパシフルに下るんですよ。だって自分からその命の道を行かないって決めてるわけだから、死の道というか苦しみの道を彼自身選択しちゃってるんですよ。私たちには聖書が与えられています。また私たちがイエス・キリストを信じたときに、神がその私たちに信仰とともに聖霊も与えてくださっているというふうに聖書は書いてあります。だからイエス・キリストを信じたのであれば、誰でもその内側に聖霊が住んでおられるんですよ。だから今までのようにイエス・キリストを知る前、信じる前のように、イエス・キリストが私のことを本当に愛してくださって、罪を許してくださったということが分かる以前に、当たり前のようにやってた悪いことというのがある意味できなくなるんですよ。聖霊が住んでてやめろって言うからです。そんなの神が喜ばないでしょうって、そういう経験ありませんか？私はほぼ毎日ありますよ。それでその自分の肉にかまけるか、それとも聖霊の声に聞き従って神に助けを求めて、その悪に私が足を進めないように、それをもうここでやめるようにっていう、その戦いがあるんですよ、毎回毎回。それがクリスチャンライフなんですが、イエス・キリストを信じたらその選択肢に迫られるんですよ。聖霊が内側で生きておられるからです。私以前教会に行きながら、その選択肢に全く、迫られない時期も過ごしました。その時に私イエス・キリストのことを信じてなかったからです。だけどはっきりとその信じた後というのは、聖霊がうちに住んでおられたので、その葛藤っていうのがものすごくはっきりしてきたんですよ。だからその聖霊のがうちに住んでくださっていて、何が正しいか何が間違ってるかということを教えてくださるので、思いとしてなんかわさわさしたり、また平安でいられたり、それで私たちは識別することができるんですよ。イエス・キリストの御名によって私たちいつでもどこからでも神の前に出ていって、恵みの御座の前に出ていって祈ってお願いすることができるんですよ。自分に判断がつかなかったら教えてくださいということを、その全てを知っておられる神の前に出ていって、キリストの御名でお願いできるんですよ。私の心にあるもの、私の頭にあるこの考えが正しいんでしょうか、何なんでしょうかって聞くことができるんですよ。聖書も与えられてるし、そして聖霊も与えられてるし、イエス・キリストの御名が与えられて祈ることもできるんですよ。だから私たち識別しようとするんであれば、本気で考えるんであれば、いくらでもそのできるんですよ。また私たちフェローシップが与えられてますよ。この交わりの中で自分ではよく分かんなかったら、その相談することができるわけじゃないですか。一緒に祈ることができますよ。私には分からないからといって何もしないのはあまりにももったいないですよ。神が正しいとするその命に至る道をお互い歩きたいじゃないですか。パシフルや大勢のユダの人たちはその命の道を選ばなかったんですよ。自分の感覚で選んで、災いの道であったり死に至る道を歩んでしまったんですよ。7節から最後の18節まではエレミアの祈りなんですが、しかも赤裸々な祈りなんですが、そこらを少し見ていきましょう。7節と8節。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。 私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。私は語るごとにうわめき、暴虐だ、暴行だと叫ばなければなりません。私への神の御言葉が一日中そしりとなり、笑い草となるのです。みんなが俺のことを笑いますって。エレミアは祈りの中でそうやって言ってるんですよ。私のことバカにしてきますって。なぜか、それをあなたが私を惑わしたからです。惑わしたっていうのは、他の訳を見てみると、ヘブライ語的にもそうなんですけど、誘惑するとか、説得するとか、ある意味納得するとか、そういう意味もあります。だからあなたが私を説得したので、私は説得されましたって感じです。エレミアの一章を見てみると、エレミアをその神がその預言者として使わすっていうふうに言ったときに、エレミアは分かりましたしようっていうふうに言わんかったんですよね。いや、私はまだ幼いですって、私はまだ若くて何を語ればいいか分かりませんって。だからエレミアはそのいやいやいやって言ったんですよ。だけどその時に、若いって言うんじゃないって、私があなたに語るべき言葉を与えるって、そして私があなたと共にいて、あなたをあらゆるところから救い出すからって、エレミアの一章をまた読んでみてください。ぜひ、神はそのように語ってますよ、一章の6節で。それでエレミアは説得されたんですよ。納得したんですよ。なるほど、私は若いし私は弱いと。だけど神が語るべき言葉を与えてくださって、神が私を共にいてくださって、私をあらゆる危険から救い出してくださるというのであれば大丈夫かって、つまり信じたんですよ。だから神がそのエレミアをそれこそ足かせとか、そのヘッドロックして、お前俺が言うことを語れよみたいな、そんな感じの、その無理やりエレミアを引っ張ってったんじゃないんですよ。なんか惑わすっていうと、なんか変な負のイメージがあるじゃないですか。うわ、そのやっちゃいけないことをやっちゃうみたいな、そういうことじゃないんですよ。神がエレミアを説得したんですよ。エレミアはそこでその説得を聞いて納得したんですよ。なるほどって信じたんですよ。だからエレミアは預言者となったんですよ。だけども、その神がエレミアに与えてくださるその言葉を預言者として語ると、そのみんながエレミアをあざけるんですよ。神はそのユダに対して暴虐と暴行を、その明るみに出したんですよね。だから、エレミアはそれを語るんですよ。またこれから起こるそのバビロンが攻めてきて、メネブカデネザルが彼らを攻めてきて、エルサレムがこうその破壊されるって、多くの人たちが死ぬって。だからエレミアが語るたんびに 暴虐とか暴力があるわけですよ。暴行があるわけですよ。他の預言者たちが語ることのないメッセージを、神が正しい言葉としてエレミアを通して語ったんですよ。だからこいつ一人だけ何言ってんだって言って、他の預言者たちは、そのヤウェの主の皆によって語る預言者たちは大丈夫って言ってるのに、こいつ一人何言ってんだっていうふうにバカにされるわけですよ。そのような状況の中でエレミアは何を考えるかですよ。9節と10節。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。私が多くの人のささやきを聞いたからです。恐れが周りにあるぞ、訴えよ、我々もあいつを訴えよう。私の親しい者も皆私のつまずくのを待ち設けています。多分彼は惑わされているから、我々が彼に勝って復讐してやろうと。エレミアは正直なんですよ。神の前に出ていくときに正直なんですよ。いや、私も預言者やめようと思ってるんですけどって。こんなにもバカにされて、こんなにも辛いんだったら私やめますって。で、こういうのが聖書にあるってありがたいと思いませんか。だって私もそう思うことたくさんありましたし、これからもありますよ。バカにされるんじゃないかとか、バカにされたりとか、本当に。え、そんなの信じてるのって。何それって、教会って、何教会行ってんのって、何宗教みたいな。そうやってその言われると、うって、その自分の肉は弱いから、だからそのなんかヘナヘナってなってしまう時ありますよ。私はエレミアもあったんですよ。神の預言者でエレミア書を書いて、そのアイカも書いて、聖書に残っている66巻ある中のその2巻がエレミアのその 書物ですよ。その人がですよ、迫害の中で多くのあざけりとか罵りの中で預言者として神の言葉を述べ続けた、伝え続けたエレミアが弱さを抱えてるんですよ。私たちと同じように、俺もうやめるって本気でそう思ったって、もう神の言葉で述べ伝えないでおこうと思ったんですよ。しかしうまくいかなかったんですよ。神の言葉を自分の中に閉じ込めていられなくなったんですよ。心の中で、骨の中で燃え盛る火のようになってるんですよ。もう神の言葉を語らないのに疲れ果ててしまうというか、もう語らざるを得ないというか、もう神の言葉が迫ってくるんですよ。うちにその住まわれているその聖霊が、その言葉を与えるんですよ。だから聖霊によってかき立てられるっていうのはそういうもんですよ。イエス・キリストの福音を語るのもそうですよ。聖霊が私たちの上に臨まれるときに、私たちは力を受けるって。聖霊が、聖霊のポジション、立ち位置を表すギリシャ語の前置詞っていうのは3つあります。パラ、エン、エピです。パラっていうのはパラレル。パラレルは平行するだから、パラっていうのは隣にいるってことです。だから聖霊が3つのその立ち位置があって、1つはパラ、隣にいてくださるんですよ。これはイエス・キリストを信じる前、信じていない人たちも、全員に聖霊が隣にいてくださっていて、イエス・キリストに導こうとしておられるんですよ。その声に耳を傾けるときに、私たちはそのイエス・キリストのことを聞いてみようって、もうちょっと知ってみようっていうふうに思うわけですよ。実際にイエス・キリストについての福音を聞いて信じると、聖霊が私たちに与えられます。これがパラ、パラ、エン。エンっていうのは英語のイン、中って意味です。だから聖霊がおられる一番目は隣です。ポジションその二つ目は、円、陰です。中です。だからイエス・キリストを信じたら、すべての人の内側に、心の中に、聖霊が住んでくださるんですよ。だから私たちイエス・キリストを信じている私たちには、聖霊が与えられているということは、聖霊がうちに住んでくださっているのはそういうものです。だからすべての人に聖霊は与えられています。キリストを信じた人の。その上で、イエス・キリストの弟子たちは、聖霊を受けたんですけど、その後、そのイエス・キリストの福音を述べ伝えに行ったんじゃなくて、彼らは魚釣りに行ったんですよ。まあ、釣りじゃないけど。網を下ろして魚を取りに行ったんですよ、ガリラヤに。聖霊を受けたにもかかわらず。それは力がなかったからです。イエス・キリストは40日間彼らに現れて、その神の国について、またご自分のことについて、福音について語りました。そして、天に帰られる直前に、あなた方の上に聖霊が臨まれるとき、これが三つ目。エピです。エピっていうのは、英語だとアポン、アップオン、上にっていう意味です。だから聖霊は横におられて、聖霊が内に住まわれて、聖霊が上に来られるんですよ。だから聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けますと。そしてあなた方はエルサレム、ユダヤ、そしてサマリア全土、および地の果てにまで、私の証人となりますって。もし私たちがそのイエス・キリストの福音についてはっきりと知って、そしてこの聖霊の力、うちに住まれるんじゃなくて、聖霊が上に臨まれて、上からその力が着せられるときに、私たちはイエス・キリストの証人となるんですよ。この力がないから、イエス・キリストを述べ伝えようにもヘナヘナするんですよ。自分の力、自分の考えやらないといけない。イベントがあるから、クリスマスがあるから、そうやってその福音を述べ伝えようとすると苦しいんですよ。自分の力ではイエス・キリストの証人となれないからです。キリストを証しするときに、キリストの証人となるときに、福音を述べ伝えるときに私たちに必要なのは、聖霊が上に臨まれて与えてくださるこの力ですよ。聖霊は求めるものを誰にでも与えられるんですよ。だから福音を述べ伝えたいのであれば、上に力を与えてくださいって、聖霊が上に臨まれて私に福音を語る力を与えてくださいって。誰でも祈ったら与えられるんですよ。そしてその聖霊が上に臨まれて、私たちが力を受けたら、福音というのを内側に留めておくには、もう耐えきれなくなるんですよ。あまりにも素晴らしいから。そして力が湧いてくるから、内側から。そんな体験してみたいですよ。一生一回だから。生きてるうちに。私を通してイエス・キリストの福音が語られて、多くの人たちがイエス・キリストを信じるということが、それぞれに起こることを見たいですよ。力が必要なんですよ。 エレミアにはこの聖霊が上に臨まれて神が語らせてくださるその言葉を語ろうというその力が注がれているから、もう無理なんですよ、自分の内側に留めておくのが。そのような状態だったんですよ。多くの人たちはエレミアがヘマするのを待ち望んでたんですよ。エレミアは恐れが周りにあるって、神がパシフルに新しい名前として与えたその周りに恐れがあるという名前で呼んでるんですよ、あえてね。近しいものですらエレミアがつまずくのを待ち望んでたんですよ。人々を恐れて神に従うことをやめようと思ったんだけども、やめられないという、内側から力がどうしても湧いてくるというか、言葉が溢れてくるというその状況にあるエレミア、11節から13節。しかし主は私と共にあって横暴な勇士のようです。ですから私を追う者たちはつまずいて勝つことはできません。彼らは成功しないので大いに恥をかき、それが忘れられない永久の恥となりましょう。正しいものを調べ、思いと心を見ておられる万軍の主よ、あなたは彼らに復讐されるのを私に見せてください。あなたに私の訴えを打ち明けたのですから。主に向かって歌い、主を褒めたたえよ。主が貧しい者の命を、悪を行う者どもの手から救い出されたからだ。そこでエレミアが何したかというと、神を信頼したんですよ。神が私と共にいてくださる、神があらゆるその苦難から私を救い出してくださるという、エレミアが預言者としてキャリアの初めに信頼した真理の上に立ったんですよ。そこで説得されたわけですよ、エレミアは。神が一緒にいてくださる、神が言葉を与えてくださり、神が一緒にいてくださり、私をあらゆるその苦難から救い出してくださるのであれば大丈夫だという、その初めの確信にエレミアは立ったんですよ。私を追う者たちは勝つことができないって、なぜなら主が共にいてくださるからだって。彼らは永久にその、成功しないし、ずっと恥をかくことになるって。だって神が復讐されるからですよ。神は誰が正しいのか見ておられます。人の心と思いを見ておられます。だから自分の考えを正直に神に打ち明けたら、あとは神が引き継いでくださるんですよ。分かったって、あなたの思いは、あなたの考えはよく分かったって。じゃあ、あとは私が考えていることを成し遂げようって。エレミアは、神をもう一度信頼したっていうか、その信頼するところに戻ったんですよ。信仰に固く立つことを決めたんですよ。それで、その自分の中にある、そのわさわさしていることとか、怒りとか、そういうものを全部神にお話しして、打ち明けて、あとはじゃああなたが復讐なさるんであれば、その時に見られますように、みたいな。神に委ねてるんですよ、自分の怒りも何もかも全部。そしてそしたらどうなるかっていうと、神を礼拝するんですよ。神を賛美して褒めたたえ、神が貧しい者の命を、悪を行う者の手から救い出されたって、神の約束を確信したんですよ。神は私と共にいてくださり、私をあらゆるものから救い出してくださるって。14節から18節。私の生まれた日は呪われよ。母が私を産んだその日は祝福されるな。私の父にあなたに男の子が生まれたと言って伝え、彼を大いに喜ばされた人は呪われよ。その人は主が覆して悔いのない町々のようになれ。朝には彼に叫び声を聞かせ、真昼には時の声を聞かせよ。彼は私が胎にいるとき私を殺さず、私の母を私の墓とせず、彼女の胎を永久に身ごもったままにして置かなかったのだから。なぜ私は労苦と苦悩に遭うために胎を出たのか。私の一生は恥のうちに終わるのか。自分が生まれたことを悲しんだんですよ。呼ぶみたいにね。苦しむだけの人生に何の意味があるのかって。恥をかくだけの人生に何の意味があるのかって。この13節から14節までのギャップ。飛行機でうわーとかってなるような、その落ちる以上にこれ落ちてますよ。でもこういうの体験しませんか？日曜日に礼拝に出てきて、みんなと会って一緒に賛美して、一緒に御言葉を学んで、すごく信仰が励まされて、よっしゃーって、そのもう本当に高みにまで達したような感覚になって、月曜日次の日にはめっちゃどん底を走ってるみたいな。よかったですよね、エレミアがこういうことをさらけ出してくれてて、弱さを。 これがノーマルなんですよ。これが普通なんですよ。イエス・キリストを信じた後、絶対に下降しないとか、アップダウンがないっていうことはないんですよ。むしろアップダウンがあるんですよ。で、あるにもかかわらず、エレミアが何をしたかというと、この本当にガクって下がるときに、またグーって上がるときに、どこに目を向けたかですよ。ガーって上がったときに、その自分に目を向けて、俺すげえじゃんって、こんな高みにまで達することができたって言ったら、もうそのまま直角行ですよ。でも、低くなったときに、やっぱり私は弱くても何もできなくても、ぐじゅじゅうじゅうじっていうその自分に目を留めたのであれば、ずっとその底を掘るしかないんですよ。上がることはできないです。だけどエレミアは上にいる時も、その調子のいい時も、調子が最悪な時も、最高の時も、どこにいても神を見上げたんですよ。上に上がっていけば神を賛美したし、下に下がっていけば自分のそのダークな、もうドヨーンとしたその自分の弱さを神の前に正直に打ち明けたんですよ。私は弱いって。苦しいって。それでいいんですよ。彼が正直に神の前に打ち明けているこの様子というのは、神の前にはエレミアはめちゃめちゃ私たちと同じ弱い弱い不完全な人間なんですよ。でも神の前でその弱さをさらけ出して、正直にその苦しいことを神に伝えたので、神とのその関係の中でその励ましが与えられ、慰めが与えられ、力が与えられるんですよ。そして人の前に出ていくときには、足かせを、その鞭を打たれようが、ひどい足かせをそのつけられようが、つながれようが、彼は一切そのスタンスを変えないんですよ。そこで、いや私が悪かったとかって言って、あの主は言われると、私たちは大丈夫だとかって、その言葉を変えさえすれば、嘘をつきさえすれば、彼はその大丈夫だったわけじゃないですか。でもそんなことしなかったんですよ。力とか確信が与えられていて、人の前では本当にその神の、預言者として、なんていうんですかね、ある意味堂々とというか、自信じゃないんですけど、本来はね。でそのくらい自信が見える、自信があるような、そのようなその堂々とした自信、預言者として、まあ、自信というよりも実際は神を信頼する信仰ですよ。信仰に立ってその預言者としての役割を果たしているように見えるんだけど、神の前にエレミアが行くときには弱くて不完全な人間なんですよ。さっきも賛美で歌いましたけど、ありのまま神の前に出ていくというのはそういうことですよ。私が何かそのかっこよくなって、力強くなって、私預言者パス使いますじゃないんですよ。預言者として何か自分が素晴らしいことをしたら、神が余計に私の声に耳を傾けてくださるものでもないんですよ。だって恵みだから。私たちは弱くていいんですよ。不完全でいいんですよ。そのままで神の前に出ていけるんですよ。そして自分の弱さを、自分の不完全さを、自分の苦しみを神の前に正直に認めるとどうなるかというと、神が私に必要な慰めや力や平安を与えてくださるんですよ。だから私がその世に出ていくときに、私の日常生活に戻るときに、神に目を向けて、そのリトリートして退却して神のもとに、助けてってリトリートして、もう一回出ていくときには、私はその確信があって、信仰があって、力があるんですよ。喜びがあるんですよ。平安があるんですよ。神とのこの、助けてっていう、その正直なところがないと、私はその戦いに出ていくことできないんですよ。これをおろそかにしちゃダメですよ。誰にこの弱さを、誰にこの不完全さを、愚痴るんですか神以外に。私たち傷の舐め合いすることできるかもしれんけど、そんなことして何のプラスにもなんないじゃないですか。神は私の弱さを知ってますよ。私の不完全さを知ってますよ。その上で私に必要なものを全て与えようとしておられるんですよ。だから神の前で、私はこういうふうにもうこの人を愛そうと思ってますみたいな、 だから私に愛するこの人を許す力を与えてくださいとかじゃないですよ。私こいつムカつくんですって。もうね、嫌なんですって。あなたに従っていくこと、あなたに従おうとすることでさえ私忘れてしまうし、それも嫌だって心から思っちゃったりすることあるんですって。神の前に正直に認めたら、神は私のその正直な思いを聞いてくださって、その正直に私が告白したその弱さを補うために必要な慰めや力や平安を恵みとして与えてくださるんですよ。求めれば求めるほど神が与えてくださるんですよ。それは当然ですよ。エレミアは弱さを神の前に正直に認めました。こんな私であるにもかかわらず大丈夫という信仰がエレミアにはありました。私たちにはあるかどうかですよ。こんな私なのにとか、こんな私っていう言葉が一人歩きすることがあります。もうこんな私が、こんな私であるにもかかわらずって、本当にこんな私っていうのはどんな私か分かってますかっていうことですよ。それを認めていいんですよ。自分では分かってるはずですよ、その弱さを、不完全さを。人に見せる必要はないけども、神の前には全部見せる必要があります。そしたらその見せたその弱さを全部補ってくださいますよ、神は。私の弱さのうちに神の恵みは十分にあるんですよ。私の弱さを、自分の弱さを認め、初めの愛を再確認し、信仰を土台として固く立っていくのが、助けてくださいと言いながら立っていくのがクリスチャンライフですよ。21章。1節と2節。主からエレミアにあった御言葉、ゼデキヤ王はマルキヤの子パシフルとマーセヤの子祭司ゼパニアをエレミアのもとに使わせてこう言わせた。どうか私たちのために主に尋ねてください。バビロンの王ネブカデネザルが私たちを攻めています。主がかつてあらゆる苦しい御業を行われたように私たちにも行い、彼を私たちから離れさせてくださるかもしれませんから。でここでそのゼデキヤ王というのが出てきますが、ゼデキヤ王というのはユダ王国を治めた最後の王様です。ちなみに20章と21章の間にはだいたい20年ぐらいのギャップがあります。で、ゼデキヤ王の使者たちが、使わされていますけども、一人目はマルキヤの子パシュフル。このパシュフルはさっきのパシュフルと違います。さっきのは、イメルの子パシュフルです。ここはマルキヤの子パシュフルです。違うパシュフルですね。でもう一人はマーセヤの子祭司ゼパニアです。で王様が、その王様には願いがあったんですよ。でエレミアに、その神にヤウェに尋ねてほしいと。ネブカデネゼルが攻めてきてるから、神がかつてそのなんか助けを求めたいんですよ。神がかつて行われたようにネブカデネゼルを撃退してくださらないかなって。このゼデキヤ王の願いというのはいいでしょうか、悪いでしょうか。なぜネブカデネザルが攻めてきたかです。ゼデキヤはじめユダの人々の中に罪があったからです。悔い改めなかったからです。にもかかわらず、神が私たちをその奇跡的に助けてくれませんかねって聞いてるんですよ。王様の考え、このゼデキヤ王の考えの中には悔い改めという言葉というか、それがその片鱗も見えません。痛い思いをしないように神に助けてもらいたいという小手先の考えです。ちょっと長いんですが、第二歴代史、これ長いので3枚ぐらいになっているので、どこっていうのは出てきません。あ、先に出しとこうか。第二歴代史の36章11節から16節です。第二歴代史36章11節から16節。第二歴代史36章11節から16節。では読みますよ。ゼデキヤはさっきのゼデキヤです。は21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目に悪であることを行い、主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまた、彼に、神にかけて誓わせたネブカデネザル王に反逆した。 だ本当はネブカデネザルに対して反逆しませんと、ユダはあなた方の属国になりますって、そういうその、契約を結んだんですけど、ゼデキヤ王はそれを破棄したんですよ。だからネブカデネザルが怒って攻めてきて滅ぼしたんですよ。そういう話です。彼はうなじを固くし、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。その上、祭司長全員と民も、異邦の民の忌むべきすべての習わしを真似て、不信に不信を重ねて、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神、主は彼らのもとに早くからたびたび死者を使わされた。エレミアもその中の一人ですね。それはご自分の民とご自分の住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを侮り、その御言葉を蔑み、その預言者たちを笑い者にしたので、ついに主の激しい憤りが民に対して燃え上がり、もはや癒されることがないまでになったという背景があるんですよ。だから彼らにはその悔い改めるべきものがあるんですよ。なのにその悔い改めるっていうことを隣脇に置いといて、ネブカデネザルが来られたら困るんですけど、なんか神が奇跡を起こして彼が来ないようにしてくれませんかねっていうのがゼデキヤの願いですよ。自分の感覚によって良いものは自分のものになり、悪いものは遠ざけたいという、そのマジ自己中なんですよ。神を求めているようで超自己中心的な願いです。神との関係が健全かどうかというのは、私たちがうまくいかないときに、苦しいときに、なぜこんなそのうまく進まないんだろうというふうになったときには、一番最初に考えるべきことですよ。その上で神に助けを求めるというのは正しいですよ。神との関係とか何もその見直さないのに、いきなり助けてくださいというか、そればっかりでは、もしかすると私がその気がついてないところで、その罪が引き金となって、もしくは聖霊が私の内側で、いやそれは間違ってるだと、悔い改めなさいよって、それやめた方がいいよって言ってることを続けてるがゆえに、ずっとうまくいかないということだってあるわけですから。だから神の前に静まって、何なんでしょうって、神に聞くことは大切ですよ。超自己中心的な願い事を神にぶつけてるだけだったとしたら、それを何百回やったとしても、何万回やったとしても、うまくいかないからです。お願いをしてもね。神との関係の中でどうなのかっていうのを私たち見る必要がある。だから神の前に正直になる必要があるんですよ。神から責められたんであれば、それをその認めて悔い改めるべきですよ。手放すべきですよ。3節から7節、21章。エレミアは彼らに言った。あなた方はゼデキヤにこう言いなさい。イスラエルの神主はこうおせられる。見よ、あなた方は城壁の外からあなた方を囲んでいるバビロンの王とカルデア人とに向かって、戦っているが、私はあなた方の手にしている武具を取り返して、それをこの町の中に集め、私自身が伸ばした手と強い腕と怒りと憤りと激怒と思ってあなた方と戦い、この町に住む者は人間も獣も打ち、彼らはひどい疫病で死ぬ。その後で主の御告げ、私はユダの王ゼデキヤとその家来とその民とこの町で疫病や剣や飢饉から逃れて生き残った者たちと、バビロンの王ネブカデネザルの手、敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。彼は彼らを剣の刃で打ち、彼らを惜しまず容赦せず哀れまない。だから神の返答は、あなたが戦ってるのはネブカデネザルじゃないよって。ネブカデネザルじゃなくて、あなたが私と戦ってるんだって。私があなた方に戦いを挑んでるんだって。あなた方が私に聞き従わないから、私に敵対するから、私とあなたは戦ってることになるんだって。だから、エルサレムもユダもその将来は敗北しかないって。多くの人が疫病で倒れ、そしてそこから生き残ったとしても、バビロンに連れて行かれてそこで死んでしまうって。8節から10節。あなたはこの民に言え。 主はこうおせられる。見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道とを置く。この町にとどまる者は剣と飢饉と疫病によって死ぬが、出てあなた方を囲んでいるカルデア人に下る者は生きて、その命は彼の分取り者となる。なぜなら私は幸いのためにではなく、災いのためにこの町から顔を背けるからである。死の蜜源。この町はバビロンの王の手に渡され、彼はこれを火で焼くであろう。ユダの人々に対して、エレミアは神から言葉を預かって予言しました。神は彼らの前に二つの道、つまり選択肢を送って、命の道と死の道です。命の道というのは、どのような道かというと、彼らがその敵であるカルデア人に下るのであれば、降伏するのであれば、降伏して、そして城壁の外に出たら、彼らは生きるって。神が助けてくださるというその偽の予言を信じている人たちには絶対にしないことですね。でも死の道というのはこの町にエルサレムにとどまることだと。で、ここにとどまれば剣と疫病で死ぬことになる。神は必ずこの町をバビロンに渡し、この町をエルサレムを火で焼くというふうに言っています。ユダの人たちには二つの道、命の道と死の道が与えられました。アダムとエバには、エデンの園で生かされているときに、園の中央に二つの木がありましたね。一つは彼らが食べてしまった善悪を知る知識の木です。善悪を知る木か。で、もう一つは何ですか？命の木ですよ。なんで命の木から食べなかったんですかね。命の木から取って食べたら永遠に生きたのにね。だ、人の前には二つの選択肢がもうそのエデンの園にある時から与えられてるんですよ。命に至る道か死に至る道か、どっちを選ぶかっていうのは私たちに選ぶことができるんですよ。アダムとエバはなんでか知らんけど、その死に至る道である命の実じゃなくて、だって彼らが失楽園というか、彼らはそのエデンの園から追放されたわけじゃないですか。その理由は彼らがその園の中央のにある命の木から取って食べて永遠に生きないようにっていうふうに神は言いましたよ。だから命の木から取って実を食べていたら彼らは永遠に生きてたんですよ。でもそれを食べるんじゃなくて、どちらかその死に至る食べるなよって神が言った、これは罪になるよと言った実を取って食べちゃったんですよ。なんでよ。ユダの人たち、命に至る道と死に至る道を二つ選択肢を与えたんですよ。なんでよですよ。多くの人たちが死に至る道を選んだんですよ。神はこれからだいたい600年後イエス・キリストを与えました。命に至る道であるイエス・キリストと、そのイエス・キリストを拒むという死の道を今の現代に生きる私たちにも二者択一で昔と変わることなく与えてくださってるんですよ。誰でもイエス・キリストを信じるのであれば、その命の道を歩むことができます。その人の背景とか、その人のやってきたこととか、その人の持っているものとか何の関係もないです。どんなにその人がその弱くても、どんなに不完全でも、イエス・キリストを信じる信仰によって神は正しいと認め、神は永遠の命を与えてくださるんですよ。シンプルです。どっちを取るかというのは私たちに与えられている、また全ての人に与えられている選択です。11節と12節、ユダの王家のために主の言葉を聞け。ダビデの家よ、主はこうおせられる。朝ごとに正しい裁きを行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。さもないと、あなた方の悪行のために私の憤りが火のように燃えて燃え尽くし、消す者はいない。王様に対して、そもそも王様、その王様とか政府っていうのは何をすべきものなのかというと、正しく裁きを行うということですよ。正しいものを正しいとし、正しくないものを正しくないとするのが、その政府に対して言われている、王様に対して求められていることです。毎日それをしなさいって。だけどそれをしなかったんですよ。神の善悪の基準にその従ってではなくて、自分の感覚とか自分の考えとか自分の常識とか自分の利益とかによって善悪を変えたんですよ。 だからうまくいかないんですよ。そして彼らもうまくいかなかったんですよ。神はそのユダの王家ダビデの子孫に対してその特別な思いがあります。なぜならダビデの子孫にキリストを生まれさせるというその約束があるからです。だから必要以上の痛い思いをすんなよって悔い改めを求めてるんですよ。エルサレムが陥落することがもう避けられない状況でも彼らには神は悔い改めを進めてるんですよ。よく聞きなさいって。13節から14節。ああ、この谷に住む者、平地の岩よ、あなたに言う、主の御言。あなた方は誰が私のところに下ってこよう、誰が私たちの住まいに入れようと言っている。私はあなた方をその行いの身に従って罰する、主の御言。また私はその林に火をつける。火はその周辺をことごとく焼き尽くす。この谷とか平地の岩っていうのはエルサレムを指しています。だからエルサレムはエルサレムの住民に対して、その住民は誰に私たちを攻めることができようか、誰にここの城壁を打ち破ることができようかっていうふうに言ってるんですよ。この語に及んで。でも主の言葉は行いの身に従って必ず罰するよって。だから神を捨てたのであれば彼らは捨てられるし、神を無視したのであれば彼らは無視されるし、林に火をつけその周辺をことごとく焼き尽くされると。エルサレムに行くと分かりますけど、エルサレムに林なんかないんですよ。で、まあはっきりは書いてないので分からないですけども、もしかすると、王様が住んでいた王宮のことを指すかもしれません。なぜならソロモンがその自分の王宮を建てた時にたくさんの木を使ったんですよ。杉の木をレバノンから輸入してきたんですよ、たくさん。だから本来木材ってのはものすごく貴重なんですけど、ソロモンが建てた王宮はものすごいその木材が使われていて、レバノンの森っていうふうに呼ばれてたっていうふうに聖書に書いてあります。だから森だから森のようにその木材を使ってたわけですよね。だから林に火をつけっていうのはもしかするとその王宮が焼かれるということなのかもしれません。もしかしたら今にはないかもしれないけど、昔この時代には林があったのかもしれませんけど、まあ、どっちか分かりません。でもいずれにしても、バビロンが必ず攻めてくるということがここで言われています。うまくいかないときに、物事がなんか自分が願っているようにうまくいかないときに、やっぱうまくいかないということを神の前に正直に認める必要があります。自分にはできないんだったら私にはできませんって、どうしてでしょうかって、やっぱ理由を聞く必要があります。できないからできるようにしてください、言えないから言えるようにしてください、やめられないからやめれるようにしてください。もちろんそういうお願いの仕方っていうのはあるかもしれないです、てかありますが、やっぱりなぜそうならないのかということを教えてもらわないと、小手先のもので対症療法でどんだけそれを祈ってそれが叶えられたとしても根本的なものが治らないので、すぐに同じ罪を犯してしまってまた同じ苦しみを経験してしまいます。自分の弱さとか、ここで必ずミスるっていうか、ここで必ず神に従えない時が来るっていう、もしパターンになって決まってるものがあるんだったら必ずここで怒ってしまう、必ずこういうことが来るとすぐに反応してカッとなってしまう、なんかこういう状況になると信仰がググーって萎えて神に信頼できなくなるっていうような、もうパターンみたいなのがもしあるとすれば、そのパターンをから私がこう抜け出せますようにというような祈りじゃなくて、なぜ私はこのパターンにはまるんでしょうかという根本的なその問題に神に光を当ててもらう必要があるので、なぜでしょうかって聞く必要があります。私たち普通に会話するときにも、え、なんで？とかってよく聞くじゃないですか。もうただ会話をする中で、友人たちとか家族とかの中でその要求ばっかりしてきたら辛いですよね。神との会話の中でも、その私たちが神とその関係を築いていきたいのであれば、こちらの要求だけをぶつけていると大変ですよ。 で、神にはその全てを知っておられて、神が全部その把握しておられるわけだから、信頼してなんででしょうかって。で、その問題に、を教えてもらって、そこにそのタックルするというか、その解決に向けて、その自分が、いざ行動を起こそうとするときに、エレミアのように、その壁にぶつかるときがあります。ああ、できないって。もう、神に従うことやめたいとか。愛するってことはこんなに辛いんだったらやめたいって。そういうときには、神の前に正直に、やめたいですとか、辛いですとか。そういうことを言っていいんですよ。自分の弱さを正直に認めると、さっきも言いましたけど、神がその弱さを補ってくださいます。そしてその無限ループのような、必ずその失敗してしまうようなところから、私たちが結果的に抜け出すことができるんですよ。罪を犯さなくなるから、間違いを、その良い選択をできるようになっていくから。だから神の前に自分の弱さを、自分の不完全さをできないということを認めていいんですよ。むしろそうした方がいいんですよ。そうすると今自分が願っている生き方や願っている考え方というそのものを実現するために神が私たちに必要なのを与えてくださいますよ。恵みとして。今週一週間も失敗します。予言します。その時に、いや本当に私弱いですって、こんなことでまた失敗してしまうようなどうしようもないものですって神の前にぜひ言ってみてください。で、この弱さを神が知っててくれる、この弱さを抱えていることを神が分かってているにもかかわらず私を愛していてくださるという、こっから来る安心感というのは半端ないですよ。リアリティ伴った、現実味が伴った、本当にその神の恵みとか私に対する愛とか神が受け入れてくださるということがもっとわかるようになります。このくらいできないと、このくらいできないとでやるともう辛くて一週間耐えられないです。神の前に弱さをさらけ出すことができますように、そしてそこから力を得ることができますように祈ります。天の父さん、私は弱いものです。不完全なものです。あなたが願っておられる、私に願っておられること、何一つできないものです。であるにもかかわらず、あなたは私のことを愛しておられ、イエス・キリストを与えてくださるほどに愛しておられること。もう、なんででしょうって、驚くことしかできないほどの、あなたの大きな恵みの前に、低くなります。自分の弱さを認めて、自分の不甲斐なさや怠慢を認めても、あなたは私から離れないこと、私を見捨てない方であるということをはっきりと確信することができるように、私たち一人一人助けてください。毎日の生活の中で失敗するときが必ずあります。そのときにこそあなたの恵みの御座に大胆に出ていけますように、あなたの恵み深さを信じて、憐れみ深さを信じて、忍耐深さを信じて出ていけますように、そしてこんな失敗してるけども、こんな不完全だけども大丈夫なんだという、そのもうあなたが与えてくださる平安に一息つけますように。今週一週間、どうぞあなたが私たちの信仰を励まし、うちに住まわせてくださっている聖霊を強め、あなたのもとに何度でも行くことができるように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。